特集、地元の味が染み入る焼き物。今月の高槻な人、佐藤智美さん、ひろみさん、中野旗釜陶芸家。自然豊かな柏田地区で作陶をしている佐藤ひろみさんと智美さん夫妻、沖縄の地で共に修行をし、高槻で釜を開いた二人に、この場所で作る器のこと、地域の魅力について語ってもらいました。ろくろの回し方は沖縄スタイル。工房で二人は別々の作業をすることが多く、ろくろを回すのは主にひろみさんの仕事。左足で手前に蹴りながら回転させるのは伝統的な沖縄スタイルで、僕の親方仕込みです、とひろみさん。柏田地区の自然あふれる場所にある釜。中野旗釜があるのは田んぼに囲まれた緑豊かな場所。子供の頃から自然がいっぱいでいいところだなぁと思っていたので、釜の場所をここで探しました、とともみさん。焼くときは高槻さんの薪を使う。釜で焼く薪作り担当は、高槻に来てから森林組合で働いていたこともあるひろみさん。針葉樹の間伐材を使いますが、倒してすぐの木は温度が上がりにくいので、1、2年干してから使います。高槻で生まれる焼き物がある幸せ。今では全国のショップで取り扱われたり、イベントでも出展されたりしている中野旗釜の器。高槻にある釜で日々作られていることは市民にとっても嬉しいこと。佐藤智美、ひろみさんの歩み。昭和48年、1973年、ひろみさん北海道稚内市で生まれる。昭和49年、1974年、ともみさん、大冠町で生まれる。昭和56年、1981年、ともみさん、冠小学校に入学。ここで陶芸との出会いが生まれる。平成10年、1998年、ともみさん、沖縄県読谷村、東新釜、沖縄県読谷村、北釜、宮城正隆工房に見習いへ。平成10年、1998年、ひろみさん、沖縄県読谷村、北釜、松田米志工房に見習いへ。平成21年、2009年、築陽初釜を炊く。平成22年、2010年、ひろみさんとともみさんが結婚。平成23年、2011年、長男誕生、その後、柏田幼稚園に入園、柏田小学校に入学。平25年、2013年、次男誕生、柏田幼稚園を経て、現在、柏田小学校に在学中。二人で焼き物を学んだ沖縄の地から高槻へ。高槻生まれのともみさんと北海道生まれのひろみさんが出会ったのが沖縄のやちむん焼き物のメッカ読谷村。それぞれどうして南国の地で陶芸をすることになったのでしょう。ともみ、私は通っていた冠小学校で焼き物の授業があって、そこで土鈴を焼いたことが大きかったです。小学校の時に焼き物ができたのは貴重な体験ですね。ともみ、そうなんですよ。それからずっと焼き物をやりたかったのですが、大学の時にハマった自転車旅行で沖縄を訪れた時に、沖縄でなら見習いができる、沖縄で学びたいと思いました。ひろみ、私は小さい時から焼き物に限らず職人になりたいと思っていて、沖縄に行った時に大きな登り窯を見て、ここで働きたいなと思って弟子入りしました。 ちょうど同じ時期に沖縄の窯元にいて、それぞれ別の師匠についていたそうですが、窯同士の交流などはあったのでしょうか。ひろみ、同年代の若者が北海道から九州までいろんなところから来てましたから、違う工房でも割と横のつながりはありました。ともみ、みんな仲良くて飲んだりしてたよね。とても楽しそうな沖縄修行時代、そしてその後、ともみさんは高槻に戻られるわけですね。ともみ、はい、最初は戻るつもりはなかったんですが、親方をはじめ沖縄の人が地元の土や木を使って焼いているのを見てきたので、自分の生まれたところでものづくりをしたいなと思って戻ってきました。その時、ひろみさんは、ひろみ、私はその頃はまだ沖縄にいて、ともみが先帰るわと言って出て行くのを見送りましたね。物置になっていた廃屋から家と窯を手作り。中野旗窯があるのは高槻の中でも自然あふれる柏田地区ですが、ともみさんは帰ってすぐにここで窯を始められたのですか？ともみ、土地を探すのにだいぶ時間がかかりました。あちこち候補を見て回っている時に、高槻市がやっているブログを見てたら、柏田も出ていて、いいところだなと前から思っていたので、市役所に電話して、つなげてもらって探したら、ここがちょうど空いていた。ほぼ残っているのは屋根だけの家でしたが、なんか風の通る場所だな、このまま生かして工房を作りたいと思いました。ひろみ、しばらく誰も住んでなくて、壁も崩れた廃屋みたいなところが気に入ったそうです。ともみ、沖縄で培った壊すんじゃなくてあるものを生かすというのを軸にしたいなと思っていたので、ここでやろうと。まず先に生活空間、そして窯を作りました。そこにひろみさんが加わるわけですね。ひろみ、釜作ったらしいよという噂を聞いて、当時岐阜まで行く用事があったから、じゃあちょっと釜見せてとここに寄ったんです。なんかすることあるかと聞いたら、廃材などが散らばってたので、じゃあこれ切って薪にしてと言われて、役に立つと思ったんでしょうね。かっこ笑い。結婚することになりました。沖縄のように地元のものを使いたいということですが、器を焼くときに高槻の素材はどのように使われていますか？ひろみ、土は焼くのに何トンも必要なので買っていますが、高槻の土を混ぜるのがこだわりです。ともみ、買った土だけで焼くと、自分たちの焼き物としてはどうしてものっぴりするので、一味付け加える感じですかね。ひろみ、あとは焼くときに塗る釉薬も自分たちで調合していて、田んぼをやっているので、もみ殻の灰とか薪ストーブの灰も原料にしています。農業もやってらっしゃるんですね。ひろみ、そうなんです。ご近所さんからちょっと田んぼをしてもらえへんかって声をかけてもらって、おかげでもみ殻も役立っています。日常とつながりながら仕事ができる場所。今はいろんなところに器を下ろされたり、イベントに出展されたりしているので、役数も増えてきているんじゃないですか。ともみ、それがなかなか増えなくて。ひろみ、本当はもっと焼きたいんですけど、薪を乾かしたり、土の準備をしたりしてると、年に4、5回焼くので精一杯です。沖縄で学んだやり方が、ゼロから器になるまでを自分たちでっていう仕事だったので、なるべくそれは変えたくないですね。もっと効率のいい方法もあるのだろうけど、年に何回かだけしか焼けないというのも仕方がないことかな。二人が理想とするやり方をこの場所で実現しているんですね。ここで焼き物をしていて一番の喜びは何ですか？ともみ、 生活も仕事も楽しい。仕事が生活のモチベーションを上げることもあるし、生活が仕事のモチベーションを上げることもある。日常とつながっている感じで仕事ができていることが一番嬉しいことかもしれませんね。ひろみ、使ってもらえるようになったのが一番嬉しいですね。芸術作品を作りたいわけではなく、日用品を作りたいので。北海道から沖縄に移り、それから高槻にやってきたひろみさんですが、柏に来て何か感じたことはありますか？ひろみ、市街地ではなく柏に来たのが良かったのかなと思います。知らなかったことをいっぱい知ることができたし、二人の子供たちが通った柏幼稚園や小学校に関われたのも良かったですね。ともみ、私たちにとって小学校に関わることはすごく大切なことだと思っています。子供たちと接することで古い考えをアップデートできるし、新たに自分の引き出しを開けたりもできるし、それに学校の行事にはいつも地域のご協力をいただいているので、地域の方々と接する機会が増えました。ひろみ、柏小学校は校区以外からもたくさんの子供たちが通っています。せっかく来てくれたからには楽しんでほしいという気持ちがあるので、何年もやってなかった流しそうめんをみんなで復活させたりしています。やっちゃおうと思ったら相談できる先輩がいたり、面白そうだねと応援してくれる保護者もいたりする。子供たちも楽しそうに通ってくれているのが嬉しいですね。ともみ、もっと柏に住んでくれる人が増えたらいいのにと思います。自然も家も手を入れないと朽ちていきますよね。ひろみ、子育て世代も増えてもっと地域が活性化してくれると嬉しいですね。今月の高槻な人、佐藤ともみさん、ひろみさんの好きな人スポット。01スポット。柏小学校幼稚園多能。地域をもっと元気にする学校と子どもたち。令和6年に開校150周年を迎えた柏小学校。山間にある緑に囲まれた学校として、コミ作りや生き物との触れ合いなど、この環境ならではの学びを実践。また、特任校として学校区以外からの児童の転入学も認められています。山の学校に子どもたちがいる風景が好きです。地域に学校が存在していることが柏の元気になっているので、これからも末永く存続してほしいとひろみさん。現在休園中の柏幼稚園は小学校に隣接していて、町から子どもたちに来てもらって、ぜひ再開してほしいとともみさん。02人チャリンコ喫茶店久保天外さん。高槻市内を自転車で走る移動ドーナツ屋さん。高槻の隅々までチャリンコで回っているドーナツ屋さん。 SNS でやり取りするようになって、いい季節になったら中畑まで行きますねって言ってくれてて、ほんまに来てくれたかっこ笑いとともみさん。エンジニアだった久保天外さんがドーナツも移動販売も好きなのでと、1年前から始め、普段は北は摂津峡、南は平方大橋あたりまでを回るそうですが、中野旗釜までは途中休み休みしながら3時間半ぐらいかかりましたと。約10種類のドーナツを移動販売。近々妻のゆか子さんとコーヒーとドーナツを提供する常設店を出す予定で、それを私たちも楽しみにしていますとともみさん。03スポット、高槻椎茸センター多能。今では貴重となった原木栽培で育つ椎茸。高槻森林観光センター内にあり、昭和53年から長く椎茸の原木栽培を続けています。 スーパーなどでよく売られている菌床栽培のものと違って肉質が締まってますと代表の渡辺義弘さんが言う美味しさや品質は菌上天皇の大上祭に献上されたというほどのお墨付き。ここのを食べてから椎茸が食べられるようになったというパパ友さんもいました。椎茸以外のキノコがあったり、ちょっと気になる雑貨があったりで面白いですとひろみさん。04スポットチャイナキッチンマオマオ城北町。手際よく作り出される優しい味のチャイニーズ。なかなか街にゆっくり出かけることもないのですが、人の作ったご飯が食べたい時に思い浮かぶお店です。そう言って佐藤夫妻が時々訪れる中華料理の店。とにかく味が大好きだし、手際良いお仕事ぶりをこっそり席から覗いたり、小気味いい仕事の音を聞いて、大手町の交差点を眺めたりしながらご飯を待つ時間も好きですとともみさん。メインを選べるマオマオセット。この日のメインは豚ロースといろいろ野菜のサーチャージャン炒め。ご飯は佐藤さんが好きな蒸し鶏のっけご飯。05人自家焙煎コーヒーマウンテンの西田隆一さん、吉美さん、芥川町。町を盛り上げてくれる高槻自家焙煎コーヒーの草分け。25年前から続く芥川商店街にある店。ともみさんが結婚前に店主の西田隆一さんと吉美さん夫妻に夫婦での仕事についてアドバイスを受けたり、マウンテンが中心となって開催する高槻手作り市に出店したりと、中野旗釜との関係も長い。お二人ともすごくアグレッシブで前向きな言葉しか出てこない。アドバイスも確か、私たちもお二人のように仕事を楽しんで続けていきたいです、とともみさん。かつてはカフェがあったが、今は豆の販売に専念。うちは八百屋みたいな感覚で必要な分だけ焼いて量り売りするみたいな。にっこり笑って25年です、と龍一さん。